らしの情報です。生活、ゴミの出し方。ゴミは燃やすゴミまたは資源ゴミの出す場所を確認の上、各地区で決められたゴミ集積所に出してください。カラスや動物に荒らされたり、悪臭が広がって周囲に迷惑がかからないよう、ルールを守って出してください。決められたゴミ集積所以外は収集を行いません。ゴミ集積所に市が収集しないゴミ、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、乾燥機などの家電リサイクル対象品、自転車、机などの粗大ゴミ、建築廃材などを出すと不法投棄になります。また、他の地区への無断でのゴミの持ち込みは絶対にしないでください。ゴミ集積所の管理は、その集積所を利用している人で責任を持って行ってください。お問い合わせは、生活環境課、電話 77-2511、本町南別館1階です。犬を飼っている皆さんへ、犬を外で飼う場合や散歩時には必ずリードをつけてください。また散歩時に犬が糞をした場合は飼い主がしっかり処理してください。他人の土地や道路、公園などはトイレではありません。道具や袋などを用いて糞は適切に処分してください。近隣の人たちからも理解が得られるよう責任を持って飼育や散歩をしてください。お問い合わせは生活環境課、電話 77-2511 です。犬の各種手続きです。犬を飼うには生活環境課または各支所出張所で登録などの手続きをしてください。新しく犬を飼った時、生後91日以上の犬を飼っている人は市町村への登録・観察の交付が必要です。登録手数料は1頭あたり3000円。犬の登録は1頭につき生涯1回です。年1回の狂犬病予防注射が必要です。木戸川市岩出市内の動物病院で注射を受けた場合は接種先で注射済表を受領してください。その他の地域で受けた場合は接種先でもらった注射済表を市役所または各支所出張所に提出し、注射済表を受領してください。1頭あたり550円、注射代別の狂犬病予防注射済表交付手数料が必要です。飼い犬が転入転出した時、転入の場合は転入前の市町村で発行された観察を持参ください。またマイクロチップを装着している場合は指定登録機関で発行されるマイクロチップ登録証明書を持参してください。市外へ転出した時は転出先に紀の川市で交付した観察を持参の上手続きしてください。また飼い犬が死亡した時、速やかに市へ届け出てください。お問い合わせは生活環境課、電話 77-2511 です。ゴミの分別と排出抑制に協力を。皆さん一人一人の心がけで地球に優しいエコ活動が推進されます。これからもゴミの排出抑制と分別収集にご協力をお願いします。3年度に排出されたゴミの量と処理費用を表に表しています。ゴミの処理実績、単位はトンです。燃やすゴミ3年度15,447、2年度15,875、缶類金属類3年度280、2年度330、瓶類3年度411、2年度418、プラスチック製容器包装類、ペットボトル、白色トレイ、プラマークのついているもの、3年度410、2年度388、古紙類、段ボール、新聞、雑誌、紙パック、3年度220、2年度222、瀬戸物、乾電池、蛍光灯、3年度106、2年度131、粗大ごみ、3年度1322、2年度1315、土砂、瓦礫などの埋め立てごみ、3年度0、2年度0、 ゴミの処理費用約7億4400万円。内訳は収集約4億700万円。分別約1億2200万円。焼却約1億8900万円。最終処分約2600万円。ゴミ袋1袋分の処理費用。燃やすゴミ193円。内訳収集121円。焼却65円。最終処分埋め立て処分7円。資源ごみ282円。内訳収集79円。中間処理再分別203円。瀬戸物乾電池電球386円。内訳収集174円。最終処分埋め立て処分212円。処理費用は売却収入を加味せず市の支出額のみを掲載しています。お問い合わせは生活環境課電話 77-2511 です。案内です。和歌山電鉄岸川線のバス代行輸送について、巡洋河川改修事業長山川に伴う和歌山電鉄鉄道橋の架け替え工事のため、次の日時は列車を運休し、バスによる代行輸送を行います。運休区間、和歌山電鉄岸川線、和歌山駅から岸駅。運休日、11月26日土曜、予備日、12月3日土曜。運休列車、上り岸駅から和歌山駅、午前9時8分発から午後5時15分発まで。午後5時15分岸駅発の列車は井田木曽駅始発です。下り和歌山駅から岸駅、午前9時30分発から午後5時7分発まで。午前9時和歌山駅発の列車は井田木曽駅止まりです。バス代行輸送は和歌山駅から岸駅間の各駅近隣の主要道路沿いにバス乗降場所を設置しています。代行バス運休時間は上り岸駅から和歌山駅、午前9時20分から午後5時、下り和歌山駅から岸駅、午前9時30分から午後5時まで。上り下りとも約30分に1本の間隔で運行します。お問い合わせは地域創生課電話 77-2511 本町3階です。本人通知制度。本人通知制度は住民票または戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に交付した事実を通知する制度です。本人通知をすることにより、不正請求の早期発見や事実関係の早期究明が可能になります。また制度の導入により不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果が期待されます。制度の利用には事前の登録が必要です。申し込みは市民課各支所出張所に備え付けの申請書に必要事項を記入し、本人確認ができるものを持参の上直接申し込むか、本人確認書類の写しを添付して輸送。申し込み書は市ホームページからも取得できます。必要書類は本人確認書類、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。通知対象、住民票の写し、序票を含む住民票の記載事項証明書、戸籍の符票、序符票を含む戸籍謄本または証本、除籍、改正原戸籍を含む戸籍の記載事項証明書。通知内容は交付年月日、証明書の種別、交付枚数、交付請求者の種別、登録事項の変更や廃止の届け出、登録事項に変更が生じた場合や登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度事前登録、変更、廃止の届出書を提出してください。お問い合わせは市民課 電話 77-2511 本町1階です。地籍調査の登記完了地域です。次の地域の地籍調査の成果に基づく登記事務が完了しました。紀の川市上友淵、向原、大平、清川、西清川、周家、9月8日完了分です。お問い合わせは地籍調査課電話 77-2511 本庁5階です。農業者年金に加入しませんか？農業者年金は自分が納めた保険料と運用収入を終身で受給することができる積み立て型の公的年金です。加入条件は次のいずれにも該当すること。1. 年間60日以上農業に従事している人。2. 保険料の免除を受けていない国民年金の第1号被保険者。 3. 20歳以上60歳未満の人。受給期間、生涯支給されます。ただし80歳前に死亡した場合は、死亡当時同一生計であった遺族の請求に基づき死亡一時金が支払われます。保険料額、月額2万円から6万7000円までの間で、1000円単位で自由に額を決められます。保険料はいつでも見直し可能です。加入・脱退。加入は任意で、脱退も自由です。支払った保険料の全額が社会保険料控除対象です。運用収益は非課税で、これまでの平均利回りは年率でプラス 2.94% です。詳しくは農業者年金基金のホームページを確認するかお問い合わせください。お問い合わせは農業委員会事務局電話 77-2511 本庁4階です。消費税インボイス制度説明会を開催します。インボイス制度は令和5年10月1日から導入される新しい仕入れ税額控除の方式です。課税事業者は申請導入する必要があります。時1、11月9日水曜、2、11月14日月曜、3、11月28日月曜、4、12月8日木曜、5、12月13日火曜、6、12月20日火曜。1、2、5は午前10時30分から11時30分。3、4、6は午後3時から4時。ところ、古川納税協会3階会議室。お申し込みは開催日の2日前、土、日、祝日はその前日までに電話でお申し込みください。定員各10人です。お申し込みお問い合わせは、古川税務署法人課デイ第1部門電話 73-4255 です。小規模企業共済制度を活用してください。小規模企業の経営者や役員が退職時などに受け取ることができる国の退職金積立制度です。掛け金は一定範囲で自由に選択でき、全額所得控除の対象です。経営者の退職金として受け取ることができます。詳しいお問い合わせは中小企業基盤整備機構電話 050-5541-7171 です。選挙期日の投票所を変更します。11月27日執行予定の和歌山県知事選挙から選挙期日の投票所を次の通り変更します。第101投票所、変更前池田小学校、変更後鳴木保育所遊戯室、南中367番地。第104投票所、変更前中畑集会所、変更後神通集会所、神通33番地。第201投票所、変更前古川小学校屋内運動場、変更後古川中学校多目的室古川925番地。第101、104、201投票所以外は従来通りです。投票所は 入場券にも記載されていますので確認してください。お問い合わせは紀の川市選挙管理委員会事務局、電話 77-2511 本庁3階です。マイナンバーカードの出張申請窓口を活用してください。マイナンバーカードの申請に必要な写真の撮影や記入方法の説明など、申請手続きをサポートする出張申請窓口を開設しています。個人番号が確認できる書類、個人番号通知カードなど、または QR コード付き申請書を持参してください。平日の午前8時45分から午後5時は本庁市民課、各支所出張所でも申請手続きが可能です。12月末までにマイナンバーカードを申請すると最大2万円分のポイントがもらえるマイナポイント第2弾を実施していますが、出張申請窓口ではマイナポイントの設定支援は行っていませんのでご注意ください。お問い合わせは企画経営課、電話 77-2511